持病の座骨神経痛が猛威を振るっておりまして、時折一歩も歩けなくなる、そういう症状なんですけれども、電車などに乗るときにどうしてもやっぱり座りたいわけですね。で、まあ基本根性で座ってたんですけど、あまりこうトラブルに巻き込まれたくないので、こういう場合に一番いいのは何かと思いましたら、ヘルプマークという、まあスイスの国旗みたいなやつにハートマークがついたやつ、そういう札をぶら下げてる人を見かけたことがあると思いますけど、あれをつけておくといいんじゃないかというんで、区役所で、くれと言ったら簡単にくれまして、でそれをつけてみたんですけど、つける前の方がみんな親切でした。ということでお送りしていきましょう、 QIC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、本浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向け三郎、悪目立ちで政治は変わらない、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、西中島で吊るし上げ一筋、ゼロ石明子研究会、同情するしお金もやるからそろそろ離島しようか、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、トロイの三角木馬、よみがえれ秋津有楽園、えのきだ前島のトークライブ、東京開催熱望、ワイワイしとるで以上の協賛で、大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしております。今鼻がもぞもぞしておりまして、どうもね最近花粉がまた飛んでいるようでありまして、聞けばイネ科の何か花粉がやたら飛んでいるということで、あっちこっちでやっぱりあのくしゃみしてる人だとか、マスクしてる人、あるいはメガネの上から花粉予防のガード付きのなんかこうゴーグルのようなもの、そういったのをしてる人なんかを見かけたりするわけですけど、なんか今年ちょっと異変というか、やったらやっぱり飛んでるような気がします。そしてやはりあのこの異常高温ですね、なんか一部の話ですけど10月中旬までこの暑さ続くんじゃないかなんて、そういう話がありまして、冗談じゃないやめてくれよと、そういうふうに思ってる次第でございまして、暑い中このスタジオ今ようやく26度台まで下がってまいりました。お送りしてまいりましょう、 QIC ケムールインサイダークラブ。お相手は私榎木田新右衛門と、そして今週はこの人です。
はい、お久しぶりです、ピナツボユリコです。
あら、このね、あの低い声、はい、やっぱりこう懐かしいっていう人も多いんじゃないでしょうか。
はい、はい、懐かしんでいただいたらいいですけど、忘れられてたらいいからダメだな。
そして、IBB 九州に多分いるのはこの人です。
平上優子です。
はい
お久しぶりです。
お久しぶりです。どれぐらいぶりですかね。
どれぐらいぶりでしょう、わかんないけど
2ヶ月ぐらい出てないんだ。
それぐらいかな、
だから多分夏になるかならんかぐらいじゃないですか、はい、前回は、
はい、
ということで、はい、この、まあ、3人で、今日は進めていきたいと思っておりますでは最初のお便りはこちら、秋田県秋田市からいただきました。45歳、営業部次長、お次長に上がったね、この間まであの課長だったと思って、レジェンドオブ生ハゲ、
ありがとうございます。
たたたた大変です。ガストのウェイトレスとの会話が楽しみだった松田さんを失望させたあの猫型配線ロボ、さらに高級志向の新モデル登場とのことです。なんと今度の新モデルは猫型ではなくペンギン型、トレイの上にセンサーを設置しまして、料理を利用客が受け取ると自動的に次の作業に移るように改善しております。今まではあの料理だとかを取った後になんかこうボタンを押すんですよね、それがいらなくなったと。また表情や声をカスタマイズでき、同じロボットであっても他の店との差別化もできると。 で例えば誕生日サービスなどではウェルカムメッセージや挨拶などの表示も可能にしました。ますます人間の働く場がなくなりそうですということでいただきました。どうですかこの人の仕事を奪うロボについて、ピナユリはどういうふうにぶったりいるんでしょうね。
いや猫型ロボット好きですけどね。
あ好きですか。
好きです好きです。可愛い。
あの
受け取って、ちょっと受け取る前に間違ってボタンを押しちゃうと、そのまま脱走されるので、で結構注意が必要だなって思ってるのと、たまにガスト行っては前方にわざと立ちはだかって、邪魔してみたりとか。
ああ
可愛いんですよあれちゃんと、前をどいてほしいにゃんっていうね。
ああ、
うん、でそれを聞きたいがために
設定でほらあのキラウヤの声にして「これどうなんかこれな」っていうのはそういう
面白いですよねその方が「
ジャムジャムボケ!」とかっていう、そういうのがこうねえ、キラウヤさんだったらそうしますよね。
いやしないですけど私もこういったのを、ロボットは反対派なので
ロボット反対派、
引かないとダメでしょう。
なんて言った今
人じゃないとダメでしょう。
人じゃないとダメ。ああやっぱ人じゃないと脅しがいがない、そういうことですかね。
違う、
まああの最初のうちはなんだこれと思ったけど、だんだん目が慣れてくるというのがあって、いつの間にかもうそこのほら風景に溶け込んでしまうじゃないですか、ガストに行けばそれがいるって分かってるから、逆にいないとあれどうしたんだろうと思うような感じだと思うんですよ。でもうそうなったらもう向こうの敵の思うつぼですよね。まあでもなんかガストもこの間久しぶりに松田さんと行きましたけどね、なんかこう乾いた感じでね、なんかどうよって。で今度そこにスケさんが入るわけでしょ、で今度ひょっとすると猫型ロボットがスケさんうどん運んでくるわけでしょ、どうかなとか思うんですけどね。まあ今度はそれがペンギン型になるということだそうです。
高級志向でペンギン型って何の意味があって、
これがですね解説が書いてあるんですけど、このね、配膳ロボですけども、まあ、そういろんなことでカスタマイズが可能になって、その喋る内容も変わるということで、その相手の客層に合わせたことも当然できるようになるわけですよね。でそれで今回は、まあ、どちらかというと高級ホテルあるいは高価格帯のレストラン、そういったところのでの導入を目指すという。
ペンギン高級感あります？
わかりません。あの料理を持ってきたペンとか言うんですかね。
お待たせしましたペンみたいな。
ああこれね、あのコーペンちゃんみたいな形だったらウケるかもしれないですけどね。木田さんどうですか、猫型とペンギン型ではどっちがいいですか？
どっちも嫌です。
ああ何型だったらいいですか？
いやだからロボットは嫌だ
って。いやじゃあもう人間、あのロボットだけどもほとんど人間のような、もうあの
ロボットじゃなかったらあのキャラクタータクだったらいいです。
キャラクターって何のキャラクターがいいですか？
あのいやだから人が入ってるキャラクターで、
あれじゃない着ぐるみで持ってくるの？
そう
じゃあ何、あの熊本県名物のあの黒くてずんぐりむっくりでほっぺたが赤いやつが持ってきて、途中でくるくるっと回転して渡そうとして渡さない意地悪をするとかって、そういう店ですか？
それいいかもしれない。
ああ、火つけてやりたくなりますよね。まあなんかね、でともかくまあ
この、はい、着ぐるみとか人気出そうですけどね。
暑くて大変かもね。
あ逆にね、人が入ってるとなるとあの子供たちが蹴るからね、殴ったり蹴ったりするじゃないですか。
覗き込んだりね、
私毎日じゃなくてもよくても、月1回そういうなんかキャラクターものを1人入れたら結構ほら有名になるんじゃないですか。
あ昔もう30年ぐらい前だけど、あの着ぐるみキャラクターマラソンっていうのを企画したことありますけどね。
殺人行為や。
街中をあの10キロぐらいの、あのたあのなんていうの、あの、短い、あのマラソンで、着ぐるみで走ってもらうっていう、もうあの多分人が死ぬからやめようって話になりましたけどね。まあ、あのこのもともとこの猫型配膳ロボットっていうのはこれ中国製で、プードゥロボティクスという会社だそうです。これが作っていて、で、まあ、日本ではそこの日本法人が販売をしているということだそうです。で、猫型配膳ロボットの時給は92円だそうです。
電気代、
まあほぼほぼ電気代ですよね。でまあレンタルだったりということだそうです。で、まあこれ日本では有線が、代理店になってるということで、まあ、販売結構ね人気ですよ、あっちこっちで見かけますけどね。でもまあこの新しいそのモデルはもうすでに海外で先行販売されていて、で、今回、日本国内では、まあ、年内に1000台の、販売を目標に掲げているということで、またさらに見かける可能性があります。どうでしょうかね。これまあともかく従業員が、まあ、人手不足というのがあって、これ単純に僕は時給の問題だと思うんだけどね、これ時給がそこそこ高かったら俺働く人いると思うんだけどな、あのファミレスとか。
いやあとね、やっぱり今時の若い子っていう言い方したらもう本当あかんけど、やっぱり人間とコミュニケーション取るのが苦手っていう人が圧倒的に増えたと思います。だからそのただ単にウェイトレスなんだけど、やっぱりそのちゃんとねきちんとご挨拶もしなきゃいけないしっていうのができない子がすごく多い。
これもうそうなるともう人類は滅ぶね、
滅んでます今
もう、
だからそれが苦痛で仕事に就かないから、接客業の需要が人員が減っちゃって、で結局ロボットに頼らざるを得ない状況になってるのかなって見てますけど、
人は何のために生きるのかというそういう哲学的な問題にまでこれが広がるかもしれないというね、そういうことでございまして、この猫型が今度はペンギン型、ペンギン型の次に来るのは果たして何なのかという
ですね。ペンギン高級じゃないと思うけど
ペンギンだとほらなんか蝶ネクタイしてそうな気がしない、なんか
細身で
なんか
ちょっとペッパー君寄りな感じで、
まああるいはちょっと昔のペンギンズバーみたいな、
ああ、ちょっと
ずんぐりんぐり見てないから分かんないけどね、その、まあ、もう出てると思って多分検索すれば多分どっかに写真とか落ちてると思うんですけど、まあ皆さん見ていただきたいと思いますけどね。続きまして東京都町田市からいただきました。44歳タウン市記者、ラジオネームカサカサスルメ肌、
ありがとうございます。
焼肉やお好み焼きなどのお店でお客自らが、まあ、焼いたりして調理するスタイルというのがありますが、これと、まあ、別にですね、食材と機材一式を、まあ、そのレンタルしてくれる、まあ、バーベキュー関係とかありますけどね、そういったやつとの違いがよく分かりません、ぜひ考察してみてくださいということでいただきました。まあ考えてみると、焼肉屋さんもそうですし、その、まあ、お好み焼き屋さんでは店の人が焼いてくれる店もまあそこそこありますけど、まあ、結局自分で焼くとなると調理は自分じゃないですか、セルフサービスみたいなもんじゃないですか。でお店の側は場所とその食材を用意してくれると、で下ごしらえがしてあると、で、あるいは後片付けをしてくれるということだと思うんですよね。で、このバーベキューの機材式レンタルはお店がまずないですよね、店舗がない。ただまあそれ以外はほぼほぼ同じじゃないですか、だってもう下ごしらえしてくれるし、であと場所によっちゃまあ後片付けまでやってくれるってとこもありますから、でこれどうなんですかね、どっちも飲食店なんですかねこれは
どっちもサービス、あ飲食店とサービス業なんちゃいます
ねえ、で時々思うけどね、そのお客に焼かせるっていうのが、まあそれが楽しくて焼肉に行くわけじゃないか普通、でこう焼肉屋でもちろん一応数は少ないけど焼いてくれる店もありますよ、目の前で焼いて出してくれるっていうお店もありますけど、まあ大体こうなんかみんなでなんか喋りながらこう焼いていくっていう様が楽しくて焼肉に行くじゃないですか。どっちがいいんですかねこれね。なんかほらプロが焼いてくれたらそれなりに美味しい気がするじゃない、なんかコツがあるだろうし、そういうのを分かった上でこの肉だったらこういう風に焼いたら一番ベストな状況でお客様に提供できますなんていう状で、素人が焼くとどの時点で食っていいか分かんない時あるじゃないですか。であとなんか自分の尺度で焼いてんだけど、そしたら急になんか店の親父がやってきて、あ違う違う違う違う、それ違う違う違う違う、それもうもう、はい、今ひっくり返して、今ひっくり返して、食べて食べてとかって言うと向かってくる時あるんですよねうっさいわとかっていう時があるんですけど、それどうですかね。木谷さんどうですか、自分で焼くのとお店でやってくれるとどっちがいいですか。
いや、その 今の対象は、ええ、自分で焼いて食べる店と、うん、レンタルしてやる外ってことですか。
まあそうだね、だからどっちも自分で焼くのさ
だったら私は部屋の方がいいですね。暑いですもんね。
そうです
場所の問題。
それ
場所と、
それはちょっと無視していただけないかな。ちょっとこの際この際あの寒い暑いは
あの問題の論点ずれたかなって。
清潔感じゃないですか、だって外でしょ。
いやだからそれもちょっと置いといてくんねえかな
あの置いといてくんねえか。
とりあえずあの食い物 その食い物という部分で あの口に入る部分で、
ただあのレパートリーが多いのは店ですよね。
まあそりゃそうだよね、うん、
だからいろんなものをすぐチョイスして食べる。でもあの外のやつはある程度最初に予約してないとそれだけ
しかも
らえない。 あと追加するとちょっと高くなるし、
うん、
だからもうそこら辺ですかね。
うん、確かにあのお好み大阪って焼いてくれるところが多いですよね。
多いですね。なんかあのふわふわ感は素人には出せないだろうみたいな、うん、そんな感じでかかってきますよね。
なんかさその、ま、丸い金属 あのボールみたいな蓋をカパッとかけて、うん、ちょっと蒸し焼きにするとかあるじゃないですか。
あれあのだから知らない人がやるとこうヘラで押しちゃうんで、で押すのが多分お店的には味が変わるから許せない。
だから昔はさお好み焼きって言ったらそのヘラっていうか、まあ、こっちではコテと言うんだけど、うん、コテで押し付けてこう、うんうん、ギューってやるのがなんか、うん、あのお好み焼きを焼いてる気がする。
でも
あれだ店の人はダメだ
って、ね、ダメ。もう絶対もう素人考えっていうのが多分強いのかな。
でも俺思うけどあの昔ってやっぱりギューって押してたわけよ。
押してました。
で店のおばちゃんも押してたもん。
押してました
昔は。だから押すのが、まあ、デフォだったわけよ、うん、であれでできたお好み焼きはそれはそれでうまかったよね、
うん、
で今さなんかこう表面がカリッとしてて中がこうふわとろみたいなのがこうトレンドじゃない、うん、俺あれなんか物足りないのよね。
だからキャベツの刻み方も直線の分とその角を混ぜたりとかその辺の配合をなんか空気を含ませてふっくらさせるみたいなのが焼かれることによってその下手な焼き方するとその店の売りの味が変わっちゃうんで多分嫌がるんでしょうね。
俺ギューッと押し付けるのね。
ギューってやりますね。ギューって
空気いらねえ俺別に
空気、
俺むしろなんか密度がこう詰まってこう、うん、なんかドシッとしたやつの方がなんか俺は好きだけどね。
それ多分関西の人に言ったら怒られると思う。
そうだって昔関西ではそうだったぜ、うん、だってあっちこっちで俺したって1970年代前半のお好み焼き、うん、町場のそこ屋のさおばちゃんがやってる小汚いお好み焼き屋とかもうおばちゃんがこうもうあの上半身 あの全体重をかけてこう押し付けてジューッとやって押し固めてバーンってひっくり返してそれでなんかこうあのハケでソースをドバドバドバって塗ってあの頃まだマヨネーズすら乗らなかったからね。でそういう時代ですよ。で
カチカチのやつですね。
カチカチのあれが俺なんか お好み焼きだなっていう。なんか いつからあんなふわふわが出てきたの大体ボテジューとかさそのなんか有名店が出てきたじゃん、うん、関西でね、はい、あのあたりからさなんかそういう系統が出てきたんじゃないの。
そうかな。
もともとはだって下船な食い物だったんだもんだってそこら辺のそこら辺のだってもう本当汚いところで鉄板さえあれば商売できますみたいな感じでおばちゃんがやってたわけだから、うん、でなんかそこにこのなんかね、その西洋風の調理 あのコツとかそういったものをこう加えるようになってきたのかなという、うん、なんかそんなもうあのだからあの丸っこいあのボールみたいな蓋が出てきた時から、はい、あれはお好み焼きなんだろうかとちょっとでもあの蓋欲しいとか思ってであのあの業務用のさ、
はい、
あの道具屋筋とか行って、はい、見たら高いのねあれ。
高そうですね。
あれでもあれ3000円ぐらいするんだよちょっと大きいやつ。
あ
絶対こんな3000円買うの嫌だと思ってあの普通のさあの大きめのボールがあるじゃない、
はい、
ステンレスの、はい、あれ普通に300円とか500円で売ってるじゃないですか、はい、安いとこだと。それ買ってきて真ん中にドリルで穴開けてつまみをつけて自分で作りました。
あほんまやほんまやできてるわ、ある
ちゃんと私あれはあれ手作りです、
偽物やけどよく見たらボールっていうのがあるある、
あのサイズもちゃんと3種類あるんですよ。でかい大中小と。
ほんまや、 安上がりですね。
3つ作る値段で、あの出来合いの一番ちっちゃいやつと同じぐらいのやつです。
ほんまや、
何の問題もないですよ。
問題ないですね、あれ、
もし、必要な方がいらっしゃったら、実費で作って、
なるほど、
差し上げますけど、
ね、意外と販売したら売れるかも。
でもだって売ってるやつに見えるでしょ、
うん、
まさか自分で作ったとは思うまいっていうぐらい
の、あれだから、IBB のテベロマーク入れて売りましょう、
買うかこれ。
だからやってみんことには何事にもチャレンジ。
キッチングッズを、
キッチングッズ、
テベロ入りで、
テベロが価値ある。
そうかだろうか。
やってみましょう。
木田さん、お好み焼きは食いますか？
食べますよ。
大文字で。
だからこの間神通りがオープンしたじゃないですか。もうだいぶ前ですけど。
神通りがオープンしたんですか？神通りがオープンしたのって1940何年ぐらいだと思いますよ。
神通りでまたオープンしたじゃないですか。
知ってるよ。だからあのラーメン屋が潰れたんだろ。
そう。
なんだっけ。ラーメン屋。
水
はい、
あれ、まあいや水耕亭じゃなくてね、こう何でしたっけ、なんとか亭でなかった、
山水亭、
あ、それだそれ、でそこで食べたのが
最後、まあ、あそこだってお好み焼き大文字のグループだもん、もともと山水亭は。
だからただ紙通りじゃない、下通りの上、鶴屋の横の机よりかはいろんなものが載せられたっていうね。
だってあのね、通り町の店は狭いからね。そこはなんか昔のなんかちっちゃい日本人のサイズで作ったんじゃないかというような感じの座席なんで、熊本では山水亭という、山水亭グループというのがあって、そこのなんだっけ、お好み焼き大文字という店が非常に有名なんですよ、昔から。でこれはまあ自分で焼くスタイルで、びっくりするほど薄いマヨネーズが出てきます。なんか水で溶いてんじゃねえかっていうぐらいの薄いやつが、こうドレッシングみたいなマヨネーズが出てくるんで、あれなんとかならないかと前から思ってたんですけど、まあそういう店がありましたね。で、
皆さんは最近
食べました？何、お好み焼き？
はい、
お好み焼き食べてないね。この間だから食べようと思って、前島君が作業に来た時に、俺ちょっと胃の調子悪いからキャベツ食いてんだよねっつって、キャベツが入ってるもんでっつって、でお好み焼きっつって、でそしたらまあ時間がまだ朝の10時半ぐらいだったんだけど、まだちょっとお好み焼き屋さんや、まあ、やってなくて、まだだいたい11時ぐらいから始まるみたいなところが多くて、まあ今日はやめたわっつって、それとか食べ損ねております。で、あとなんか俺お好み焼き持ち帰るのも嫌なのね。
なんでですか？なんか汗かくから。
いや、もう汗かくっていうか、なんかせっかくのこう熱々のやつがやっぱりちょっと
確かにね、ちょっと劣る気がしますよね。
たこ焼きでさえなんかその場で食いたい人だもの。だから出来ではお好み焼きは出来たてで、その鉄板の真ん前で食いたいという。でもこっちの人みんなね、ホットプレート持ってくからね。どうですか、ピナユリは自宅お好みはしますか？
あ、しますよ。あと手抜きしたい時とか。
何？
手抜きしたい。
手抜き、
うん、手抜きだから例えば子供たち集まって何かやらなきゃいけない年末とか、もうとりあえずこっちは作業に集中したいので材料だけ切って、自分らでやれみたいな。
まあ基本キャベツさえ切っとじゃね、
そう、
肉とかは別にその何食う時に切ちぎれるし、でイカは切っとかなきゃダメか。でもまあ切ったの買ってくればいいしね。
いや、スルメが、
あ、スルメね、
スルメよく使います。
はい、
スルメ天かすちくわ、
ちくわね、
美味しいです。
はい、まあ私は基本豚玉派なんで、もう大体もう何でも豚玉で食っちゃいますけどね。まあそういうふうに言うとなんか食いたくなるわけですよね。
っていうか、まあ以前ね、焼肉屋さんで、なんか壺の中に入ったカルビ、壺漬けカルビが自慢ですみたいなお店に行ったんですよ。で基本はお客さん同士で自分らで焼くのに、その壺漬けのやつだけ、なんか店員さんが寄ってきて、これは絶対私たちが焼きますみたいな譲ってくれなくて、ちょっとバトってしまいました。 あのもう焼きたかったんで、
あ、うん、やらせろと、
やらせろと、なんでですかみたいな、
あ、
いやこれはもう店の決まりなんでみたいな、
それ書いとけと、
うん、そうですよね、
なんでこれはあのスタッフが調理いたしますという、うん、あの大阪で、まあ、そこそこ有名なお好み焼き屋さんのある支店に入って、でそこはなんかそのお兄さんがテーブルまでやってきて焼いてくれたんですよ、その時は。でまあまあ、 あの話に集中できるからいいやと思ったんだけど、下手でね焦げ焦げなのねなんかこれだったら俺が焼いた方がまだ良かったんじゃないかなとか思って、なんか残念な思いを、あのでしかもそこそこお高いあのところなんで、お好み焼きでこうやっぱ1000円前後しちゃうようなところなんで、なんかこれどうなのかなっていうふうに思ったことありますけどね。
あとなんかベテランになると焼きながらうんちく垂れられますよね。
ああ
のこれはなんかこれぐらいでひっくり返して、この素材はでもいいからみたいな、うんちくいらんみたいな、
うんちく聞きたいかどうかまず尋ねてほしいね。そうそうそう、あのいや結構です、あの黙っといてくださいっていう
言いたいけど聞いちゃう。
なんかね、
そうなんですねって合図強く
ちゃう。押し売りが一番嫌だね俺、うん、もうあのまあともかく、うん、まあこの焼肉お好み焼き店、うん、そしてレンタル意識の違い、まあいいんじゃないでしょうか、どっちでも
答えを知りたかったんですかね、どう違うんですか。
考察してみてくれって言ったんで、まあ、考察はしてみたので、うん、いいんじゃないかなと。
答えはいらない、
うんうん、でもバーベキューって外でやってないな、俺大阪に来てからやったっけな。
あとあれもあるんじゃないですか、タレ、
タレ
秘伝のタレとかがあるじゃないですか、店だと。
あるでしょうな。それでも、ね、あのレンタルのバーベキューだってひょっとしたら当店は秘伝のタレに漬け込んでおりますとかってあるかもしれないよ。これは
だってレンタル屋でしょ。だってそういう、ま
あ、レンタル屋バカにしてるレンタル屋をバカにしてる、
苦情きますよ、
はい、あのねこの大阪はね、あの維新政権になってからねバーベキュー場がやたら増えてるんでねもうあっちこっちバーベキュー場になってて、しかもそこ金取るんだぜ。でじゃ業者がついてて、そこで業者で金払ってあの機材一式借りて、あとそのバーベキューのセットとかを出してもらってっていうと、もうほとんど店だもんね、
うん、
でまあどうですかね、あれ服部緑地とかにもあったよね。なんか
あります
でもなんかあの、うん、あのカフェテリアみたいなやつ、あれなんか解体しちゃったって聞いたよ。なんか
カフェテリアはなくなって、なんか新しいのができてて、
また作るんだよね。
でもあの屋外じゃないな、あのなんていうのかな、なんか外のなんかコンサートとかするとこの近くに、うん、あのちゃんと場所はまだあります。
鶴見緑地にねボタニカルカフェというのがありましてね、一回も入ったことないですけどね、でそこの近くでこの間ティラノサウルスに遭遇したんですけどね、
ちなみにそのボタニカルってどういう意味ですか。
ボタニカルってなんだっけ、あのこの間勉強したけどね、
ボタニカル、
長い緑地公園だけど、長い公園で、はい、ボタニカルガーデンってやってるよ、
あのなんか聞いたことはあるけど、
なんかあのでっかいあのプラスチックの玉がさ LED で光るのよ。
なんか風船みたいなのいっぱいばらまいてるやつですかね、なんか長いでやってますね。
毎年とかずっとやってるじゃん。
ずっとやってますね、
うん、であれもボタニカルだよね。
ボタニカル何なんですか。
植物由来だそうです。
植物由来だよ。
で植物エキスといったワードとして、
なんかボタニカルなシャンプーとかなんか聞くよね。
あ、そうです。
植物を取り入れたライフスタイルやって。
植物を取り入れたライフスタイル、
え、あの風船巻くのが、
いやだって周りにさ、うん、木とか草があるからだよ。そこにそういう明かりを、そのライトアップしたものを融合させて、でこう夜の庭園も楽しみましょうっていうやつでしょ、うん、まあね、大変結構なことですけどね、ピンときませんね。
ですね、
暑いですよ、ああいうとこ行くと夏場
虫も多いしね。
ああ、うん、もうね、もうなんか緑地公園って聞くといいけどさ、爽やかな感じすけど暑いぜそれでこの間だって俺、初めて行ってさ、その、なんだっけ、あのその鶴見緑地の、国際 庭園みたいなとこあるわけよ。もともとなんか各国の建物をこう模したやつが建ってたんだけど、今ほとんど取り壊されてて、その跡地だけが残ってて、でなんとなくジャングルっぽくなっちゃってるよ全体に。でそこをこう歩いてたら、なんかそこの一番小高くなってる丘の上からなんか音楽が聞こえるわけ。
はい、
なんだろうこれ、なんか BGM が鳴ってるのかなと思って、何の曲だ、なんか聞き覚えがあるなとか思ったら、なんてことね、あの小林明の昔の名前で出ていますが流れてるわけですよ。
なんで
京都にいるときゃとかって、忍ぶと呼ばれたのっていうのがちょっと歌も入ってて、よく聞くと合唱なのよ。
はあ
なんか数名の男女が一斉に歌ってるような体で聞こえてくるわけ、その昔の名前で出ていますって、
あの天王寺公園の横で、ああよくそれに よく似たのを見ます。
あそう、
はい、
俺さちゃんとカラオケの伴奏も聞こえてくるわけ、
はい、
何だろう、何のステージをやってんだろうかと思って、で登っていったわけよ、はい、そこまで。したらそこにねスペインの館っていうのがまだそれは取り壊されてなくて、でそこ中が使えるようになってて、でそのスペインの館の中でさ、あのカラオケの機械 PA みたいなの持ってきてて、これであれ 14,5 人年寄りがいたよ、なんか平均年齢80前後みたいな、それがさ次々にこう一曲ずつ歌ってるわけ、そのカラオケを。でそのカラオケの機械もさ、そのバッテリーで動くやつで電気いらないわけよね。でなんかあの要はそこのほら場所がタダで使えるわけよね。で夜露も当然しのげるし、
反響もいい感じで聞こえてくるし、
であと音ガンガン出しても周りに民家がないから文句言われないわけよ。でそこでその年寄りが歌ってたけど、なんだこれと思ってちょっと声かけようかと思ったけど、なんかあの、曲がメドレーで流れてたんでちょっとあの割って入れずに、で後からちょっと人に聞いたら、あそこいつもいますよって
別に許可取ってるわけじゃなくて、民間の楽しみの場、
なんか近所の年寄りがそのカラオケ愛好会みたいな人たちがどうもなんか来てるらしい、で歌ってるって。俺今度絶対取材してみようかと思って、
うん、で引き込んだらいいんですよ。
ああでもすっげー暑かったよその時死ぬかと思ったもん、あの時の暑さは。あん中でよく歌って、だって窓もないのよ、はい、だからもう開け放ってるので、まあ、自然の風が入ってくんだけど、中低やっぱ大阪のこの時期じゃないですか、暑いですよ。その中で年寄りどもがカラオケを歌っているというですね、まあ、そういうますますその緑地公園の爽やかさが台無しになっていくという、うん、そういうような話をお伝えして CM に行きたいと思います。
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラマエキス、天然酵母黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いやまさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いやもうなんか毎日ねやる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。
こちらは東京都新宿区から、こちらは東京都新宿区からいただきました。47歳フリーライター、ラジオネームあや、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
たたたた大変痛そうです。シンガポールで女子大生に性的暴行を加えたとして逮捕起訴され、なんと17年6ヶ月の禁錮刑と20回の無知打ち刑を言い渡された38歳の日本人男性の有罪が確定しました、ちなみにシンガポールで日本人に無知打ち刑が課せられるのは初めてとなります。きっつい えぐい刑罰についていろいろトーク、さあどうぞということになりました。どうですか、ムチ打ちは。
まあ興味はありません。
まあね、千田さんはよく車乗ってて相手をムチ打ちにさせてると聞いてますけどね、
うん、車に乗ってどうやってムチ打ちするんですか。
今軽く大釜掘れば、
いやいや、あ、そう、ドーンと大釜掘れば相手の前の車の人がムチ打ち症になるじゃないですか。
あ、そういうことです
ね。ちなみにこのムチというのがですね、いわゆる SM のプレイで使うようなああいうムチとは違いまして、まあもう本格的なものでございます。でしかも屈強なおっさんがそのムチ打ち刑をこう執行する係でございまして、でこれ一発バチンと、これ必ず尻を打つんですよ。尻以外は打っちゃいけないことになってまして、尻を打ちますと大体こう皮が裂けるということで、まあ20回ってのはかなり重いですね。で最高が確か30回と聞いております。30回以上やると命の危険があると言われておりまして、このムチ打ちの刑で、死に至らしめてはいけないという、まあ、こうよくわからんのですけど、そういうルールになっていると伺っております。まあ、日本でも昔百叩きなんてのがありまして、叩きという刑罰というのは意外と世界中にありましてね。で例えば時代劇なんかで百叩きの刑で時々出る時あるんですよ。でそうすると奉行所だか牢屋だか分かんないようなところの門前に引き立てられたその罪人がそのまあ叩きというか、まあそのドラマでは竹刀のようなもので。こう背中を叩くっていう風になってますけど、実際はあれ棒ですからね。で100回棒で叩かれたら人間死にますから、100叩きの刑ってほとんど死刑に近かったんですよ。だから実際のその時代劇に出てくる話とその実際のものとではだいぶ様子が違うと。で叩きの数を減らすんですよ。だから叩き10回とかね、叩き20回とかって言ってその殺さない程度にするっていうような加減をするってことはあったんですけど、まあでこのねシンガポールとか、あと、まあ、イスラム国なんかではいまだにこのムチ打ちの刑というのが、まあ、あったりするわけですけど、木田さんもねこれまで何回かそのムチ打ちの刑を執行してきたと思うんですけど、どうでしょうか。
してません。
あ、そうですか。
残念。
ピナユリはもうね何回もムチ打ちの刑をあちこちで執行したと聞いておりますけどね。
そうですね、そうですねって変や、
これはグルーとか言いながらこうベシとかっていうね、どうですか、こういうもしこういう身体に及ぶ、刑罰を、課せられるとしたら何がいいですか。
何ですかそれ。どうやろうな。
いろいろあります
ね、基本痛い苦しい嫌ですよね。
まああとほら攻めというのがありますね、日本では。要するに自白を強要するために土台がこう三角形になってましたね。三角のそのとんがったところの上で正座をさせられるわけですよ。
見たことあります。
でその上さらに石抱きといって、その上に石をこう膝の上に乗せて、でまだ足らないもう一枚乗せろとかつってやるというのと、あと水攻めというのがありますね。水を溜めたその亀とかそういう壺みたいなものに、逆さ吊りしたやつをこうズボッとこう水にか、まあ、首を突っ込んで窒息させるというそういうものとかですね、さまざまなものがありまして、まあ本当に人間というのは残酷かつクリエイティビティだなという、クリエイティブな、もうなんでそんなことをこう思い浮かぶんだろうかと。そうですね、まあ、例えばものすごい残酷な刑の一つとして、体中に甘いミルクを塗る刑があるんですよ。こう全身に塗るんですよね、蜂蜜の入ったやつを。
虫寄ってたかってのやつですか。
そうです。でもう要するに虫に取り殺されるというか、あれまず精神がやられるらしいですよね。それでもう気が触れて死んでいくという、そういう地獄のような刑罰とかそういったものがありますけども、
なんかポタポタずっと寝かさないように水がゆっくりと落ちてくるっていうの聞いたことありますよ。なんか密室の中に寝かせて、 体ずっと拘束した状態で、
ええ、やがて窒息させる
って
感じでしょ。
上からずっとこう、ええ、水をちょっとずつ垂らしていって。
ありますよそういうの。
寝れないから精神崩壊して壊れていくって。
あとあの日本ではあの秀吉とかが結構喜んでたあの逆さ貼り付けというのがありまして、ええ、これはただあの逆さにしてぶら下げておくだけなんですよ。そうすると、要は血液が引力に従って下がってきますから、で顔が3日目ぐらいになるともう、もうパンパンに腫れ上がってきてですね、で最後は鼻とか口とか耳とか目とかから血が噴き出して死んでいくというそういうものとかですね、そういうそれを自分の、妻に貸した、確か武将もおりますな、なんかな、おりますなっていう、さっさなりまさだったですかね、という。
でもこれ17年禁錮って相当悪いことしたんですか？これ例えば日本の、まあ、同じ犯罪の内容で、日本と置き換えたらどれぐらいの重さなんですか？
こちらに婦女暴行ですから、相手をですね不同意不同意なんだの性行為ですよね、でさらになんかあの動画まで撮ってたらしいですよ。
でもなんか17年も日本ではならないことないですか？
だからここはシンガポールの方が厳しいわけですよ、こういう性犯罪とかそういう性道徳については非常に厳しいというふうに言われておりますね。
なるほど、
だからそんな国でこんなことをするんですからバカですね、しかも動かぬ証拠というか動いてる証拠動画を撮ってしまったという、ということで、この事件に関しまして木田上解説委員のご意見を聞いてみましょう。
いやー怖いですね。
木田さんも時々少年を捕まえては不同意性行為をしてるというふうに伺ってますけど動画まで撮ってるとかっていうそういうことでしょうか？黙ってますね。まあ黙秘権を行使したようであります。まあでもしょうがないっしょ。これはもう やってないならかわいそうだけどやっちまったんですからね。だからそういうことをしなきゃよかっただけの話で、まあ、だってもうその国ではそういうルールなんだから強人入りては強人従いっていうわけじゃないけれどもこれはしょうがないと思いますよ。で日本国としてその自分の自国民の生命財産を守るというスタンスのもとに減刑を嘆願するとかっていうことはできるかもしれないけど多分飲まないですよ。確かあれどこだったですかね、インドネシアだったかどこだったか、あれはひどい話だったと思うけど、なんかメイドさんかなんかが、レイプされて、そのご主人様からレイプされてで死刑になったんですよ。その被害者が死刑になるんですよ。
なんでですか？
そういう
なんでですか？
そのイスラム的な考えがどっかにあってですね、
やられた側が死刑
さよう、まあ、お前がその変な色香を振りまいて男を惑わせたということなんじゃないですかね。ある意味ねそういう
意味わかんない、
でもそういうのってサウジアラビアなんかでもあるわけですよ。サウジだったっけな、で当然各国が減刑嘆願をするわけですよ。そんな罪そもそも罪を犯してないにもかかわらずその被害者であるのにかかわらずなぜ死刑なのだと、で場合によってはその死刑 その執行の仕方も石打ちですよ、要は地面に首だけ出して体を埋めてそれで周りでその でっかい石を頭に向けてバンバン投げて殺すっていうそういうようなことをするというもうだから話にならんのですよ。それに対して各国がそのやめろと圧力をかけたけど確かあれ執行されたんじゃなかったっけな。なんか結構だから国が変わるとむちゃくちゃなんですよ、だからまだ日本なんていい方ですよ。
その金庫の人ももしかしてそのシンガポールでやって捕まっちゃったけど日本でやってたかもしれないですね。
まあそれはそう
やの、割と
余罪がある
かもしれない、意外と軽かったんでじゃあ外国でやっちゃえよみたいになったかもしれないですね。
まあ、どうせあと分からんと思ってたかもしれないです、まあね天網恢恢疎にして漏らさずというね、本当にまあそういうことです。続きまして東京都世田谷区からいただきました58歳大学教員ラジオネームマラミネオ、
ありがとうございます。
たたたた大変ですか？ 大阪バカ万博言いにくいな大阪バカ万博になってますね、すでにね、にまたしてもバカパビリオンが登場します。なんと135メートルの回転ベルトを応用する回転寿司とのことです。一周回って売れなかったらカピカピになりそうですそれにしても最先端でも何でもない企画ばかりですね、ということで、本当にそう思いますね。これくら寿司がやるんですよ。くら寿司のパビリオンなんですけど、これちなみに回転寿司の歴史の中で万博というのは実は非常に関係がありましたね。1970年のエキスポ70大阪万国博覧会かつての、あそこで実は回転寿司登場してるんですよ。あれがその日本で生まれた回転寿司を世界に初めて広めたそのきっかけは実は万博だったんです。でだから当時は日本の最先端の技術、そしてその最先端のその料理の提供手段ということでその回転寿司というのを見せて、各国の人たちがこんなのがあるんだって言って驚いて帰ったっていう、それだけびっくりマークがつくようなものだったのが、もう今誰も驚かんでしょう、こんなベルトコンベヤーを見たって。
くら寿司って確かなんか電車型のやつで注文入れたらそこに走ってくるやつじゃなかったでした。
まあコロナ以降いろいろそういうのが
ですよね。だからスピードに挑戦してるんちゃいます。
それとあとほらあれなんていうの、新鮮さを保つための、なんか透明なドーム状のやつがあるじゃないですか、蓋になってるやつ、あれもつくんでしょうけどね、多分ね。でともかくそのなんで135メートルなのかがよくわかんないですけど、
135メートル注文受けてからどれぐらいのスピードで電車型のやつが走るかですよ。
ちなみにいや多分これはただぐるぐる回ってると思うよ。電車型ではない気がするんだけどな。
でもほんまにスタートとねゴールでカピカピどころか、
で、ちなみにくら寿司史上最長となる135メートル。で回るのは寿司だけではないと。
いろんなものが。
ただくら寿司なんてそもそも本当に寿司屋なのかっていうぐらいのものがくるくる回ってるじゃないですか。カレーは回る、ラーメン、うどんは回る、パフェは回る、コーヒーは回る、もう何でもかんでもですけど、この、くら寿司、世界の食が、集結する店舗ということで世界各国の料理を、この回転ベルトに乗せて提供する予定であると。でこのくら寿司としては世界の人と食が出会うことで新しいイノベーションが起こる、そんなきっかけになることを目指していますということで、
こじつけましたな。
まあ無理だと思いますね。世界各国の料理の開発、店舗の工事これから進めていくということだそうで、来年4月開幕、あと残すところ約7ヶ月ですね。どうなんでしょうか、間に合うんでしょうか。
これ後付けのネタですよね。
何が
このだからこれをやろうと思うんだっていうのは、
これだから発表になったのがつい最近、
もともとあったネタなんですか。
くら寿司としては参加する表明はしてたと思うんですけど、中身どうするかって話は、今回初めて出てきたっていうことじゃないですか。もうちょっと前から計画自体は進めた可能性はありますけど、でも何もひねってないですよね。
ひねってないですね面白みも何ともないというか、
逆にこれ人間がぐるぐる回って料理が止まってる方がまだ面白いですよね。
面白いですねそれ、ね、みんな正座して、
で
それこそそこでその場で注文してね、面白いかもしれないそれ。
木田さんどうですかこのくら寿司の試みは。
いやなんか全然面白くもない
これって結局ただのレストランだよね、要するに、
要はその斬新なんか最先端かっていうとそうでもないし、
要はこの皿に乗って回ってくるわけだろその各国の料理が、でそれ食ったら当然ビックラポンがあるわけだから135メートルのビック、俺135メートルのレーンに無数のビックラポンがある方がすごいと思うもうその皿をなんていうのキッチンまで戻す流水で戻していくシステムの方が俺はまだみんながおおっていう だからあの洗う方だよ重要なのは、うん、ベルトコンベアなんても今更もうどうでもいいわけで、うん、あれをちょっとなんかもうちょっと斬新なものにして、そしてビッグラポンをもうちょっとなんか 3D ビッグラポンとか AI ビッグラポンとかなんかよくわかんないけど、俺も言ってて全然ピアノイメージがつかめないんですけど、うん、そういうようなものにするとかですね。
結局135メートル長くするってことは、はい、それだけの集客を見込んで大きいの作りたいよっていうくら寿司の願望ですか。
もうそうなんじゃないの。
そうなんですよね。
そうなんじゃないの。
安直
でこれ食った分払わなきゃいけないでしょこれ、う
ん、で値段は万博価格なんですよね。100円じゃないですよね。
そうでしょ、そうでしょ。え高いでしょ多分。
いや
これ、うん、失敗間違いなしだと思うよ。
ないですね。
うん、もう観光鳥が鳴いて、うん、これで結局あのコンベアの上回ってこなくて、なんかあのメニューだけがあのアクリルのスタンドみたいなのだけが回ってきてて、それで結局あのタッチでタッチで注文するじゃねえの、タッチパネルで。
逆に今くら寿司がその万博でこうやろうと思ってるっていうのを試験的にやってみてね、ある程度アンケートとか取ってからやればいいのに。
でもやっぱ思うんですけど、うん、これもう皆さんお気づきなのかどうか分かんないですけどね、うん、その前のね1970年の万博の時はですよ、うん、そのパビリオンっていうやつはですよ、まあ、あの時初めてパビリオンっていう言葉を日本人は知ったと思うんですよ、うん、私もそうでした、うん、でそのパビリオンっていうやつは、まあ、例えば各国の国を挙げてのその例えばアメリカ館とか当時はソ連館とかいろんなその国の名前でその自国のアピールをするための、まあ、パビリオンがあり、でさらにその企業パビリオンっていうのがあって、でこの企業パビリオンっていうやつが、まあ、言ってみれば、まあ、大手スポンサーばっかりでしたよ。その例えばそのガスパビリオンなんてのは、まあ、日本のその都市ガスの会社の連合体でやってるわけですよね、まあ、基本幹事社は大阪ガスだったと思うけど、であと電気館っていうのは当然あの日本の電力会社がやって、あ電力館かっていうのがあって、であとその松下館とか東芝館とか三菱館とかもう大手電機メーカーがそれぞれを持っていて、山陽館に行けば人間自動洗濯機があり、でまあそういうようなもので、あとそのまあ、基本その一流企業が大企業が軒を連ねてやっていたんだけれど、今回くら寿司ですね。
うん、
であと吉本パビリオンですね。
うん吉本パビリオンと吉本新喜劇のあの劇場の横のパビリオンは違うんですかね。
劇場の横のパ
ビリオン、劇場の横っていうかあの吉本会館みたいなのあるんですよ。なんかいろんなグッズ売ってたりとか、
あの
違い差をつけるんですかね。
全然違うでしょ。だってなんかまん丸の球体の建物になってて、はい、吉本のあのロゴのさガーって笑ってる、はいはい、あれがこう描いてあるようなやつで、
中身
でその中がなんかステージになってるらしいよ。
新喜劇とどう違うの。
新喜劇あるんじゃねえの。その特別編成のやつを、新喜劇とか漫才とか、要は吉本のそのタレントが日替わりで出てくるわけでしょ毎日。入れ替わり立ち替わり。
新喜劇とどう違うの。
いやだから新喜劇だと思うよ、ね、
あのグレードの高い人が出るの、ギャラの高そうな人たちの方がそっちに行くの。
まあ、一応やっぱメイン看板の人が出てくるんじゃないですか。でもやっぱ暇な時間もあるだろうから、暇な時間しょうがないからジャルジャルとかがやってるんじゃないですか。
あですよね、
ええ
ええ、何が違うの。
まあ新しい、吉本の小屋が増えたということじゃないでしょうか。
万博終わった後もそこを使えるからってことかな。
いや取り壊すんでしょ。
それを置いとけばいいのにね、逆に。
あれ全部更地に戻さなきゃいけないんだから。
なんかその吉本パビリオンだけ残しとけば、まだ言ったらね、難波の方ちょっと混んでるからもうちょっと大箱の方見てみたいなっていう人は流れると思うけど。
でもほらあのメタンが破裂するかもしれない、危険な
デッドアライブで、
怖いですね、さあ、万博にがね4月のこの万博に行きたくてそわそわしてる木田上さんなんですけど、
全く興味ないです、
もうねチケットを用意したというふうに伺ってますけど、
あれ強制的に送られてくるってほんまやろか。
どこに。
なんかうち会社福祉系児童とかやってるんで強制的に送られてくるかもっていう噂が 流れてて、
それは何、招待券じゃないの、そう、金払わなきゃいけない、
招待券やけど、さ、子供の分は招待券やけど、うん、うちらの分は買い取りで送られてくる可能性があって、
それ押し売りじゃん、それ、
ちょっと巷で噂になってて、
あ、
うん、どうするって話にはなってたんですけど、
あ、私もね、諸事情あって、うん、脈々のストラップずっともらいましたけどね、ただ使い勝手が悪かったんで、うん、私は使ってませんけどね、本当にね、脈々は嫌いじゃないんですけどね、
気持ち悪くないですか、
僕はああいうなんか目玉がいっぱいいるものは嫌いじゃないんです、意外と、なんか俺脈々のぬいぐるみは買うつもりでいるんですよ、
ただ大丈夫、万博終わった後にメルカリとかできっと捨て値で、
メルカリじゃなくて多分投げ売りが始まるんで、投げ売りで買いますよ、
待っとけば、
もちろんそのつもりでございますけどね、という、ことで、本当にこの万博のニュースって、まあ、毎回いろんなニュースが出てくるけど、一つとして そそられる話がないんだよね、これ一個ぐらいなんかねえかなと思ってるわけで、その例えばその空飛ぶ車って言ってたけど、結局あれってただの大型ドローンじゃねえかみたいな話でしょ、で何にも目新しくないわけよ、で何か一個ぐらいこう面白い話はこう夢のある話はないのかなと思ってる、一つもないってのはすごいなと思ってね、で丸い輪っかが作られてますけどね、木製のあれもね、あそこでその屋上でぐるぐる回ってる暇な人たちがいて、なんか雷雲が近づくと一斉に避難しなきゃいけないわけですよ、
であそこの上って70度ぐらいまで体感温度上がるって、なんか
そう真夏だったら上がるでしょ、
X で見たんですけど、ええ、死んじゃうよねみたいな、
しかも屋根ないしね、
うん、
で下に降りたって別に暑いと、うん、でさらには休憩所は天井に岩がぶら下がってるので、うん、すごい罰ゲームのようなものになると、
あれそのまんまにしとくんですか、休憩所岩のまんまですか、今一時的に岩があるだけ、
いやいや、とかあれ開催中はずっとあるんです、
あ、もうありえへんけどね、
いや、ありえないですよ、
まあまあありえないけど、
だ一つもだってあれ日差しをこうカットする能力もないし、もう何のためにお金をたくさんかけてその岩をワイヤーでぶら下げてるのかがもう全くもって意味不明なんですけど、で一つもアートな感じもしないし、まあもうなんか全てがね、何から何まではね面白くないという、これは逆にちょっとすごいぞと思う、うん、
ここまで盛り上がらないのも珍しいかも、
だからわざと盛り上がらないようにしてんじゃねえかと思うほどのね、
うん、
めちゃくちゃなものがこうできる、まあ前島君なんかはもう絶対に行かないと言ってますけど、うん、私はタダ券を何とかしてゲットして、私は一応行ってみようと思ってますけどね、やっぱこれほどのひどいものはやっぱり、うん、ちゃんと直視しておきたい
それでも意見一致です、すごい危険やけどデッドアライブで一回ちょっとお金払いたくないけど一回ちょっとどんだけ悪なのかを見てみたい、
やっぱ現地取材をしないことにはね、うん、
ですよね、これダメですよね、
と銭は絶対出したくない、
出したくない、
で現地で金も落としたくないから、うん、このくら寿司にも行かないとか、あ、まあ、入るだけだったらタダなのかどうか分かんないけどね、
入場料取ったらどうしよう、
分かんない、どうなってる
の、分かんないですよね、
まあ入場料を払うとチケットをもらえて中で3皿から4皿ぐらい食えますとかってやつ、ね、知らんけどもう
なんかどないかしてタダ券仕入れましょうか、2枚分で、
まあ、タダ券は多分私はなんとかなるんじゃないかなと思っておりますね、
じゃあ余分に1枚、
まあ、あらゆるところにチャンネルというか、まあ、ネットワークを広げておりまして、で行こうかなと思っておりますけどね、ということで本当にもうくだらねえものにお金をかけてね、本当に他に使い道あろうになと思うんですけど、というところでございます、一旦 CM です。
いただきます。
あなたはもう試してみましたか、えのきだ酵素プラマイゼロ。
うわ、なにこれ。
それは厳選した54種類の原材料を使用しているからです。
意外といける、いや無理かな。
腐りかけのみかん、市場に出せないグロテスクな海の生き物たち、 そして廃棄物一歩手前の生ごみや動物の死体も丸ごと入れて、自然豊かな有明海の干潟で大切に作られているからです。それは3年3ヶ月以上手間暇かけて大切に大切に長期間発酵分解させているからです。ぜひそのままご賞味いただきたいから、あえてありのままのペーストにこだわりました。微生物の力を毎日の活力に、えのきだ酵素プラマイゼロ、あなたもぜひ実感してください。選ばれて酵素極もの食品売上ナンバー2、まずは約8日分の無料モニターセットから今すぐお電話ください。
パラキルです。中で切りません。またまたリクルート話でございまして、今IBB、ウェブラジオ FMC とウェブテレビ月テレでは、新しいスタッフを募集しているわけでございます。いろんな役割がございます。まあ、一つはこういう番組に出てお話をしていただく MC、 パーソナリティ、ナレーター、あるいはボイスキャスト、そういった形ですね。レポートなんかもしていただくことがあるかもしれません。で、あと裏方さんとしましては、まあ技術系でいうとカメラマン、音声さん、照明さん、美術さん、いろいろいていいと思います。そして演出系ではディレクター、プロデューサー、あるいは構成作家、そしてさらにバックヤードでいろいろとですね、このまあ、全体をこう総務的に支える、というそういうマネジメントとかしていただくような、そういうスタッフなどももちろん募集をしているわけでございます。ということで、今募集サイトが新しくなりまして、で、そこそこねお問い合わせいただくようになったんですよ。で、これね申し訳ないんですけど、今面接やってる暇がないんですよ。暇がないっていうか時間が合わないんですね。私も平日いろんなとこ行ってますんで、で、あと空いてるのって夜ぐらいしかないんですよね。で、夜は夜でまた違うなんか収録とかが入ったりするので、そこで、今回そのいろいろレギュレーションが新しくなりまして、どうなったかというと、動画で応募してください。はい、スマホとかでいいんで、まあ、自撮りをしていただくということで、大体、1分ぐらいの自己紹介、そういったものの動画、これをですね、送っていただこうと、これで、応募していただくということにいたしました。で、どうやって送っていいか分かんないというスキルが低い人は、基本応募しない方がいいと思うんですけど例えばギガファイル便とか使っていただいて、それでデータをねクラウドに上げて、そして、アドレスをメールで送るなんていう、それでももう全然構いませんので、で1分に限らず、もうちょっと長くじゃないといかんと、もっと喋りたいっていう人がいたら、もうもちろん 2,3 分あるいは 4,5 分喋っていただいてももちろん結構です。で、何をやりたいのかってこととか、そういう自分がどういうような人間であるというような、そういう自己 PR、 そういったことを入れていただく。これは裏方志望の方もであります。だから正直裏方志望の方はお話があまり上手じゃなくても全然大丈夫です。だから気にせずゆっくり喋っていただければいいと思いますし、無難にこなしたい方は、作文をまずやって、その作文を読むのが一番いいと思います。で、そういった形で応募していただきたいというふうに考えております。ちらりほらりと応募がいただいております。で、ちょっとレギュレーションが変わってね、その動画でっていう話になった瞬間に辞退しますって人もいましたね。何か別にルックス審査をするわけじゃないので、うちの場合逆に目が3つあるとか、そういう特殊な人の方がむしろ面白いと思いますんで、必ずしも美形でなきゃならないという、そういうルールは一つもございませんので、どうぞ何のために動画がついてるかというと、本人を確認したいからなんですよ。で、いずれ直で会うこともあると思うんですよ。その時にちゃんと本人だったかどうかっていうのをちゃんとそこら辺は調べておきたいということで、3ヶ月以内に撮影したものということで、 まあ、あのぶっちゃけ服装だとか背景だとかそんなのはどうでもいいので、あの気楽に写していただいて、まあ別に手持ちでもいいんですよ。手持ちで自撮りでなんかそのカメラに向かって喋ってもらって、というアピールをしてもらうと、でそれで応募していただくということになっております。そしてまああの、まあ、前島君のご利用しで、年齢制限が撤廃されましたので、あのうちはもう何歳でも構わないということで、ただし未成年は、保護者の方の、承諾が必要です。はい、それが得られない場合は入門は許可されませんということで、まああともうあのあっちこっちで聞くんですけど、あの FMC さんっていうかその IBB さんっていうのはあれですか、あの夢のほにゃらた放送局ですか、うん、っていうなんかよく聞かれるんですけど、あのさすが大阪やっぱあの発祥の地だけありましてね、あのやたらそれがよく聞かれるんですけど、うち全然関係ないですし、あの発生理由とかあのコンセプト全然違うので、まあうち今48周年なんですね。で、2026年になりますとうち50周年ですよ。
50周年なかなかすごいですけどね。
なかなかすごいじゃなくてものすごくすごいんですよ、うん、他に一個もないですから、
うん、
30周年でも大概すごいんですよ、うん、50周年ってもうなんかちょっと突き抜けてるんですよ。
ですよね、50年って、
だってほらそこら辺の劇団とかでもですよ、うん、30周年50周年って言ったらもう、うん、なんかもう劇団四季とか、うん、もう文学座とか、うん、もうそのレベルですよ。もう文化勲章をもらってもおかしくないぐらいのレベルなんですけど、うん、それぐらいやってるということで、そして、まあ、今回ね、スタジオ IBB メディアラボ新大阪、出来上がりを見たのは多分今ピナ入りが初めてです。
あ、そうなんや。一番乗り
これさっき、1時間半ぐらい前に掃除が終わったんですよ。
ああ、1号
の。それまでちょっとまだそのいろんな作業をやってた上で針金とかペンチとかいろんなものがとっちらかってたんで、でそれ全部取って今このテレビブース月セレのブースとこっち側の FMC のラジオブース、両方が完全に出来上がったと。
一番乗りやったんや、
でこの後、QIC の収録が終わって3時半からこのラジオブースでは、絵のだらが生配信があります、うん、で多分翔ちゃんが来ます、うん、で夕方18時からそっちのテレビブースでミッドナイト前島が、うん、またしてもこういやあのピナユリが怖がる嫌な顔をあの前島和樹が浮かべながら、誰かの悪口を言うっていうそういう番組があの人気番組が収録されます、ということになります、うん、ではもう全部このグリーンバックがもう、全面グリーンバックになりましたからね、ようこれ一人で張ったわよ私も
そうですね、天井まで行ってますもんね、
まあということでございましてね、木田さんも見たいでしょスタジオを。
そうですね
あんまり関心ない、
まあちょっとあの新鍋スタジオとはだいぶクオリティが、うん、違いますよ。もうさ今とりあえず最先端を、ただねやっぱ自分でも今回すごいなと思ったのは新しい道具ほとんど買ってないんですよ。お金使ってないんですよ。廃物利用とか流用なんですよね、
リノベーション。
はい、でこのテーブルは誠之助が使ってたパソコンデスクなんですよ。これそこの部屋で。
そうなんや。
いやこれじゃなくてそこの白いやつ、そのテレビデスク、
ほんまや、
この L 字の、それをねその表裏反対に使ってるんですよ。これ本当はこのくの字のテーブルのね、内側のところに座ってパソコンの仕事をするわけじゃないですか。モニター 2,3、はい、台置いて、はい、でそうじゃなくてそれをはあの逆さにして逆くの字にして、逆くの字っていうか、まあ、そのままくの字にして3人座れるようにしたんですよ。でそこについたてをつけて、でまあこれどこだっけ、ノキアじゃねえ、なんだっけ、あの家具屋はなんだっけ、 あの北欧の
イケア
ノキアノキアはあれだ
ノキアはちょっと違うね、
まあ、とにかくイケアで買ったあの買っといたあの写真立てが何個かありましたんでそれをこう
それでちょっとあそこだけおしゃれな感じがするんですね、
ええ、であとあのなんか、100均で昔買ってたあのなんかあのデスクライトみたいなやつが
これ100均なの
100均ですこれであとオンエアランプはもう前からあってであの前からいるあの遮光式土偶がやはりここにも登場しておりますでだからまあでライトもねこれ全部 G スタから持ってったんですよ、うん、で、でバトンもここにあったものだしまあもう全部もううまい具合に本当に今回はだからあのか新しく買ったのってこのグリーンバックの布ぐらい布これちょっとでかかったんでちょっと大変でしたけどね、でまあ
まあでもお引越ししてさっぱりしましたよね、まあ、皆さん見えてない部分の G スタは結構なんかカオスだったんで、ま、た足元とかね
でほらでかいテーブルが鎮座してたでしょ、
うんうん、
それであそこに荷物がダバーっていたんで、うん、であれが全部まあ一応あのなくなりましてあの
かなりすっきりした
であのテーブルはどこ行ったんだって話になってますけどね、
はい、
この部屋の中にいるんですよ実は
あのテーブル
あのテーブル実はいるんですよ
えこれじゃなくて
違います
どれ
分かんないと思うよ
分かんないところに隠してる
ええそのグリーンバックの後ろにいるんですよ
ああ
ええ
あでもあのちっちゃいテーブル類が畳まれて、
ええ、
半分見えてる
ええこれ 見事に収納しましたからねこれグリーンバックの後ろに全部入れて
ええ
なだからもうめちゃくちゃ広くなったんですよこ
れそうですよね、はい、以前お邪魔した時よりかなりすっきりと広く、
はい、カメラがあるからちょっと歩きにくいけどカメラ使ってないでこれ畳んじゃったら多分相当、ね、あのゆったりするんで、
うん、
まああのまあ、あんまりここでミーティングすることはないと思いますけどだからミーティングは多分その今その荷物置き場になってる部屋があるんで和室があるんでそれはあの荷物多分今日中に G スタからのやつが全部最後の便が来ると思うんで、うん、後で前島君と松田さんを働かせようと思ってますからでそこの部屋に入ったらそれを整理してあいらないものもあるんでそれはまあ廃棄するものもあるんで、うん、であの全部押し入れに入れちゃうんで押し入れの中は全部空き箱なんですよここ
あ
だからもう完全に入るんでそうするとここの畳の部屋がガラーンとするわけです今度
じゃあそこがもう宴会兼ミーティングルーム
そうそうあとあの木上優子とかが来た時のまた合宿所に戻るんですよこれ
なるほど、
というそういうあの壮大な作戦で今回やったので今回ちょっと俺は自分でも自画自賛したいなと思うぐらい見事に俺はやったでもう最初前島君とかできるんですか無理ですよとかって言ってたけど できたぜ、
うん、できてますね
やったぜ、
うん、
俺は
できてます、
ということです、まあ、もちろんあのね多くのリスナーの皆さんの、うん、あのご好意でカンパとかもしていただいてでまあそのいろいろとこう不足する分はもちろんありましたから、うん、そこに対するその、まあ、援助をいただきましたからねそれが本当にあの効いてますで、ありがたいことでねで、まあ、まあこのスタジオがこれからガンガン回ってきますだから番組をちょっと増やしたいんですよ、うん、なので、うん、参加していただきたい、うん、なのでまあここで動くってなるとどうしたって近畿圏の人を中心になりますんで、うん、まあただここってそんなに交通の便悪いところじゃなくてむしろいい方だと思う
悪くないですね、
だって新大阪駅徒歩圏内、まあ重曹も頑張れば徒歩圏内
地下鉄もある、
西中島南方で降りていただくといいんじゃないでしょうか、
うん
この間西中島南方駅を降り立ったら大変な
大変
なゲリラ豪雨になっておりまして、はいその下にあの駐輪あの新御堂の下が駐輪場になってるけど、はい、そこに自転車止めてたんで、であそこはほらその新御堂の下だから雨はしのげるわけですけど、うん、その動けないの
よ動くと濡れるから
もうだってすごかったもんなんか、うん、あのでレーザーをさスマホで見たら、
はい、
1時間ぐらい動きそうにないのねでこれはどうしようもねえと思って結局1時間いたの
そうあのゲリラ豪雨の日って、 ちょっと、まあ、池田方面にいたんですけど、
あれ火曜日だったよね、
はい、
ね、
あの時ね、あのゲリラ豪雨来る前に三好君にな雲見たんですよ。
あ、
普通その雨降るところって雨雲黒く全部塊であるじゃないですか、じゃなくてあのシマウマのあのゼブラ状で、
あ、
あの青空の中からゼブラ状の雨雲が降りてるのを見て、でその後もう雷と豪雨だったんで、
ああ
何なんだろうと思って写真撮っときゃよかった。
多分あれですよ、平上優子の怒りが、
あ、なるほど、縦線で、縦線で、
うん、もうえのきだっていう、
ああ、九州からははるばる、
そういうことです。ですよね。
いや、あの
日向子
さん塗らないです
いや、なんか前島君いないから代わりにちょっといじり役やらなあかんのかなと思ってちょっと任務感で、
あ、
いやいや、 あえてやらなくて
そうなんですか。
いや、まあともかく、最近だからなんかもうあのね、真夏みたいな天気でしょ、
うん、
で夕立が来るでしょ、でもなんかもう変だよね、うん、で普通さ夕立が来たら涼しくなるじゃん大体。夕立来てんのにさ、なんか湿度 90% とかでなんか、うん、なんだこれやっていう、あのなんか本当亜熱帯みたいになってきたよね、なんかね、
うん、
というまあそんな、そういうことも含めてこうあの番組でお伝えするということも今後あの実は今次のプランがあるんですよ、
はい
はい、次何がこのスタジオに強化されるかというと、今まで未開の地がこのスタジオの中に1個あるんです。
未開の地、
未開の地、
未開の
地、未開
2階の地があるとは。
2階ベランダ
え、ベランダ2階の地なんですか。
ええ、だからベランダで番組がやれないだろう。
ああ、確かに。あ、でも近所から苦情来ません。
いやさ、そのあんまり大声でやったりとかしないけど、
うん、
まあお天気をそこでお伝えするとかができるわけですよ。
あ、
例えば梅田 あの北梅田のビル群だとかってこれ見えるんで、うんうん、そっちに向かって望遠で狙ったカメラが1個あって、でそこで喋ってる人が撮れるカメラが1個あって、そうすると今この、大阪市内はこういう状況ですとかっていうのが伝えられるんですよね。
FMC ウェザーニュース、
そういうことができますね。でさらに言うと、まあ、もしですよ、
はい、
まあ四国の南の方の海上だとか、はい、ああいったところ広い範囲で、グラグラグラグラグラグラグラグラというのが来た場合に40分で残部と来るわけですよ。それが映せるわけです。ここは
一回なんかやってたことがありますよね、なんか雷が来そうみたいなんでずっと、
あ、ただあれはカメラただ置いて、ね、試験的にやってみただけで、
うん、
だからまあ、テストは何回もやってるんで、
うん、
ちゃんと据えれば、カメラを据えればできるだろうということで、
うん、
で、そうするともうここのラジオブースとテレビのそっちのゲッセレのブースと、
うん、
でそこの和室とでイースターがそこにあるわけですよ、
うん、
でさらにベランダまで使うと、
うん、
もうすごいですよ意外と、
うん、
この 3LDK をフルに使うという、
そうですね、
いう、まあ、だから前その F と G で分散してた機材が1個に全部こっちに集約したんで、相当に番組の制作の幅が広がっているわけでありますということで、皆さん参加してみましょうよ。
だからお天気お姉さんでもいいんですよね。
さよう
ね、言ったらお天気お姉さんできますよっていう人が募集来てくれたらね、
うん、ただ言っときますけど、えのき田のことだから、ああいう民放がやるような、
うん、
ああいうちょっとこう小綺麗なお姉さんを使った番組とかっていうのは多分嫌うはずだと、うん、ということはむさい親父が天気をやるような、
うん、
そういうような番組をきっと狙うだろうと。
酒飲みながら、
ああ、
ワンカップちびりちびりやりながら、なんかこう天気予報みたいな。
ああ、
面白そう。それ
外れ
外れ
やっぱどうせやるなら見た目綺麗だ
降ったのそっちやのに
いや、もうやっぱラジオは絵がないですから、
はい、
好き放題できるんですけど、やっぱりテレビはねテレビやっぱそこそこやっぱある程度の基準はやっぱ設けとかないと。
でも両方絡んだら面白そうじゃないですか、まあ、ワンカップ飲んだおっちゃんがグダグダ言いながら綺麗なお姉ちゃんが一生懸命、
もうそれうちに入らなくて自分で個人でやって個人配信で
面白そうやなって言っときながら、
あのそのレベルまで落としちゃうと、うん、実はうちが集団でやる理由ってなくなってくるんですよ。だからそのある程度の
クオリティ
は、クオリティをも保たせるっていうのは実は僕は大事だという哲学を持つので、まあとりあえずその面白がってやる分にはですよ、それレギュラーでやったらえらいことになるんだと。
なるほど。
まあなのでどうぞ、まあ、例えばやってみたいんだけどもうちょっと年だしとかって、年いくつですかって40代とか全然 OK よ、50代全然 OK よ、で60代ちょっと OK よ、人によるよでまあということで、どうぞ皆さん応募していただきたいと思います。本当に今この IBB のスタッフ、限りなくみんな還暦に近づいております。還暦を突き抜けてしまったのは私とシオン姉さんでありますけど、で、やがてねみんな年金世代になると、年金で運営していくことになりますとIBB は本当に国営放送になってしまうわけでございますので、それを避けるためにも若い世代に参加していただきたいというふうに思っている次第でございます。どうぞ、応募していただきたいと思います。詳しくは ibb.osaka/etc/ エトセトラと思っているんですということでございます。よろしくお願いいたします。一旦 CM です。
FMC 奥様ラジオショッピング、いつも生活に役立つ素敵な品物をご紹介しております。 FMC 奥様ラジオショッピングの時間がやってまいりました。いつものように商品開発室の室伏さんに商品を紹介していただきましょう。
はい、今回ご紹介いたします商品は全く新しいコンセプトで開発された画期的な七輪太宰くんをご紹介いたしましょう。
見たところごくごく普通の七輪なんですけども、どこが全く新しいコンセプトなんでしょうか。
ほら手をかざしてみてください。
はい、
いかがです。
あれ熱くない。確かに火はついてるようなんですけども熱くありませんね。
そこがこの太宰くんのすごいところ。これまでの七輪はサンマを焼いたり、あるいはアウトドアでのバーベキューなどに重宝する商品でしたが、こちらの七輪太宰くんは熱くならずに大量の一酸化炭素を放出する優れものなんですよ。
なるほど、今流行りの七輪心中にぴったりですね。
そうなんです。これまでの七輪は当然熱が大量に発生しますから非常に不快ですし、何より行った後の死体も腐りやすいということで非常に不評でした。そこで全国のユーザーからの熱い要望に応える形で今回開発したのがこの太宰くんなんですよ。
なるほど、これなら涼しく行けますね。
使い方はとっても簡単。こちらの着火スイッチをカチッと押していただくだけ。すぐに不完全燃焼が始まり、4畳半なら30分、それ以上の部屋でも1時間以内に一酸化炭素が充満する安心の設計となっています。
ほんと簡単ですね。これならお年寄りでも安心です。
それだけではありません。この太宰くんにはコンピューターが内蔵されておりまして、スタートしてから5時間が経過しますと自動的に最寄りの警察署に通報される仕組みになっているんです。
なるほど、腐敗する直前の死後硬直の状態で発見されるという嬉しい機能付きというわけですね。まさに至れり尽くせりじゃないですか。
もうこれ以上の商品がありません。
さて室伏さん、他に類を見ない素晴らしい商品であることは分かりました。お値段の方なんですけど。
お任せください。フルオートで安心して旅立つことができるニューコンセプト七輪太宰くん、衝撃の特価1万円、1万円でいかがでしょうか。
素晴らしい、これなら借金区の人たちでもなんとかなるお値段ですよね。
ちなみにこの商品に限りまして一括前払いでお願いいたします。
奥様、一家に一台、これは絶対におすすめです。 FMC 奥様ラジオショッピングでした。
世界のファッション、タマキン。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。51歳元車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ブラジルの港湾都市サントス市のビーチ沿いには1950年代から70年代の建設ラッシュで建てられた高級マンションがずらりと並んでいます。しかし当時地質調査が不十分だったため本来50メートルの基礎坑、基礎杭ですね、杭が必要なところ 4、5メートル程度の杭しか打っておらず、あらかなひどいわ。結果傾斜のついた物件は319棟を数え、それぞれ点でバラバラの方向に傾いています。日本建築学会の建物の傾斜と健康障害によりますと 0.29 度、もうだから1度にも満たない 0.29 度の傾きで人間は傾斜を感じてしまうわけです。でさらに 0.46 度で傾斜に対して強い意識、苦情の多発、なんだこれはという。そして 1.3 度になりますと牽引感、あ、こう引っ張られるような感じ、その高いとこから低いところに引っ張られるような牽引感、フラフラ感、不動感、こう浮いてるような、そういう自覚症状で、さらに2度から3度でめまい、頭痛、吐き気、食欲不振などの比較的重い症状と定義されている中、これらの多くのマンションは2度以上傾いております。ブラジルでは築5年を経過した建物には賠償や保証の義務がなく、住民が費用を出し合ってマンションの傾斜を直すしかないのですが、自分の住居分だけリフォーム修正した住民も一定数いるため、そうか、建物が傾いてるんだけど自分の部屋だけ床をちょっとこう、
上げたりする、
かさ上げしたりしてるわけです、話は前に進まないのが現状のようです。傾斜に慣れてしまった住民は普通に生活をしていますが、あまり住みたくないマンションです。私は嫌ですね。2度ぐらいだったらまだ地震とかが来ても、まあ倒れたりするってことは多分考えにくいんですけど、まあ、
ね、2度ってそんなにないですよね。
ほとんど誤差ですよ。
ですよね、
誤差っていうか、まあ、あっちゃいけないです
よ、見た目で分からんぐらいの、
でもやっぱり気持ち悪くなる、それはなんとなく分かる、ただまあ人によっちゃ慣れる、ね、まあね、50メートルの基礎が必要なところを 4,5 メートルしか打ってないというね、大阪も結構あるみたいですよ、そういうの。
ぐらつくだけじゃなくて倒れないんですか、それ。
ほっといたら倒れる可能性は
ある、ですよね、
だからまあ元々あんまり地震とかがあんまない地域なのかどうか知らないですけど、そのまあこれが5度とかね、いわんや10度にどんどん近づいていけば、それは自然に崩壊する可能性で出てきますよ、だからあんまり住みたくないですね、でもまあ例えば大阪、こちらね、大阪駅、 JR の大阪駅なんか、典型的なあれなんですけど、あそこ行けば分かるけど、やたら階段が多くないですか。
多いですね。
なんかこう、なんか高低差がすごいあるでしょ。
あります。
で、あれは何かっていうと、昭和30年代までにその地下水汲み上げすぎて地盤沈下が起きたんですよ。それがそのバランバランに地盤沈下が起きるもんだから、でっこぼこになって、あと縦増しにしたっていうのもあるけど、それでその高さが合わなくなってるんですよ。で、じゃあ今どうなったかというと、このままだと大阪駅沈むってことになったんで、本当に何万本だっけな、10万本だって、分かんないけど、なんかものすごい数の杭を後から埋めたんですよ。で、それで支えてるということのようですけど、大阪市内は特にこのね、怖いですよ。
ありそう。でまた阪神大震災の時に相当傾いたけど、結構ジャッキで戻してるだけのとこっていっぱいあるじゃないですか。
あるでしょう ね、戻してどういうふうに固定したかはちょっと分かんない
ですけど、その後は分かんないけど、
おそらくまあ何らかの固定はしてるはずですけどね、でもまあ、もう能登で輪島市でビルがひっくり返ったじゃないですか、でそこで隣の居酒屋さんだったと思うけど、そこの あのおかみさんとお嬢さんお二人がお亡くなりになるっていうひどい話があります。あそこの現場に私は行きましたが、はい、あのやっぱ本当根元からねぽっきりとねその杭からこうはずなんか剥がれたって感じで、あのビルがひっくり返ってるわけですよ。これ一体どういう風になってたんだろうかっていう、そのプラモデルだったら接着剤で、うん、ね、時々力加えるとバキッと取れる時ありますけど、家でそんなことがあんのかっていうね。それいくらその地震の揺れがすごいっちゃ言っても、うん、どんな状況だったんだろうなという。でもまあ実際にそういう建物があるってことは事実ですからね、うん、まあ怖いっては怖いですけど、木田さんとところとかはどうですか。あの床にビー玉転がしてみたらどうなるか見たことありますか。
いや、うちはしたことないですね。
ああ、傾いてない
と思われますが、ちょっとやったことないので。
ああ、
そんな、
いやほらね、すぐご近所で洋館がぶっ潰れたわけですよ。それぐらいの、はい、それぐらい の, あの激しい揺れが来た場所ですからね。
多分濡れてるかもしれないですね、やっぱ。
まあ、もう、何らかの影響はあったでしょうからね。
そう、与えてると思います、やっぱあの地震では。何もだって言ってないわけですから。経験したわけでもないし、操作したわけでもない。
あの一回だから、その本当にビー玉転がしてみるといいと思うんですよ、うん。ビー玉でも普通のピンポン玉でも何でもいいけど、なんか確かに、ね、結構傾いてる家ってあるんですよね。自分が気づいてないだけでね。
あ、ごめんなさい、なんか急に思い出したんですけど、はい、ちょっと傾いてる家を初めから知ってて、賃貸の、お家営業をかけるとき、
さすが元不動産関係者、
下がってる方じゃなくて上がってる方から案内するように言われることがあって、
うん、
だからビー玉転がすと絶対なるんだけど、はい、それを感じさせないために高い方にいさせるんですよ。
あ、
その案内するときに なんでなんかよく分かんないけど、なんか人間って高い方から低い方ってあんまり傾き感じないらしい。
あ、
うん、でだからできれば右側が上がってたら右寄りに案内してみたいなことは言われたことはあります。実際ちょっと実は傾いてて、
やっぱもう自分でビー玉持っていくしかないよね、うん、実際にこれで嫌だろうね。でもね、お客がちょっと調べたいんでちょっと転がしてみますよとか。
いますよ。
いや、いるでしょ今、うん、テレビであんなにやったらさ、もうやるべきだと思ってる人いるからね、
はいは
い、いや、まあやるべきだと思いますよ、
はい、
実際
中古の建売り物件なんかはもうほぼほぼ皆さんビー玉持参で。
ああそう、
はい、
ああ
それがね、
ええ、
そこの、あ、じゃあこちらでお試しくださいの一部分だけ直してる場合もあるんですよ。
なるほどね、
はい、
だからもうやるなら 全部屋でやる
んだよね。そうそう、各部屋でやらないと実は あこれちょっとやばいかな、中古やし、じゃあここちょっと平行にっていうのは実際ごめんなさいありました。
あと実際ちょっとサッシを開いてみるとかね、
はい、
扉を開け閉めしてみるとかね、なんかそこで何か引っかかりがないかとかって、そういうのを見るっていうの大事だね。
あります、
ええ、でそういう風にしてやると、あ、この人は結構うるさ型の消費者だなとなると、やっぱやばい場所はなかなか紹介しづらいじゃないですか。
あと天井のね、
はい、
切れ目触ってみるっていうのもあるんですよ。
あ、
中古の物件とかやったらなんとなくね、はい、違和感を手で感じれるので、ずれてるとこは、
はいはい、
見た目でわからないようにはカバーするんですけど、
はい、
触られるとバレちゃうねっていうのは実際ごめんなさい売ってました。
これなんかね、床でね、絶対床がどっかの床板がね、ベコベコになってる場所があってね、その上にね、これ柔らかいものを引いてるんで沈むが、まあ古いんだね、ここはもう。
シロアリ？
シロアリじゃないと思うよ、なんか何かだと思う、あの隙間ができてんだと思うんですけど、
はい、
まあ本当にどうぞ皆さんお気をつけいただきたいなと思いますけどもね、ということでございまして、今日が9月の15日放送分ということで、もう9月真ん中ですよ、
うん、
ということは2024年も10月、11月、12月ということで、あと3ヶ月半
早
っ。 そして、10月の13日だからもう一月切っちまったな。10月13日日曜日、日曜日だよね、
が
名古屋 QIC、ミーティングキャラバン2024名古屋、であります。もうね、だから宿を取るんですけどね。
あ、一泊するんですかこれ13、14で。
日帰りチームは日帰りも可能なんですけど、どうせ行くなら一泊したいというふうに、前島プロデューサーがそう言ってますんで、ただ連休じゃん。
連休ですね、
うん、やっぱ高いよね。
一番高いでしょうこれ
で。ご予算4000円なんですよ一泊の、
はい、
で4000円はね、もう普通の宿はないね。
ユースホステルとか、
ユースホステル
その前に名古屋、
いや、あるところじゃない、名古屋市内のどこら辺にあるかちょっと調べてないですけど、で、まあ、普通のビジネスホテルだとやっぱり最安で5000円ね。
ああ、でもなんかまあまあ高いですね。
高い高い。
新大阪最安で2500円とか。
いや、分かる分かる。だからでもちょっとやっぱこの時期は
うん、
まあしょうがないかと思ってますけどね。かといって誰かの家にこうホームステイするのもちょっとね
気遣いますよね。
気遣うからちょっとそれは嫌なんで、ということでございまして、ともかく
寝カフェでいいんじゃないですか。
まあまあいいや、まあ前島君はもう快活クラブでいいって言ってるんだけど、あれはやだ。まあともかく10月13日であります。お昼、確か2時ぐらいだったと思います、スタートが。名古屋の栄に近いところの会場です。なんて会場だったかはちょっと忘れましたけどいい場所です。はい、ぜひね、皆さんに東海地方のか、まあ、東海地方だけじゃなくて結構まあ、関東地方、まあ、行きやすいですからね、
うん、
両方関西からも関東からも、新幹線でピッと行けばすぐですから、ということで会場は名古屋市中区丸の内3丁目にあります森の会議室、うん、森の会議室といっても大石明子の旦那ではなく、もうなんか中がこう、それこそボタニカルな、ボタニカルなルームとなっております。こちらの方で行います。なんかね、ここね、コーヒーだとか、はい、そういうのはなんか自由に飲めるらしいですよ。
ボタニカルコーヒー、
ボタニカルかとかしたんけどなんか無料で飲めるみたいですよ。なのでどうぞ皆さんお越しください。入場料は取ります。
あ、取るんですか。
はい、まあこれカンパとして、
うん、
1人1000円以上、
うん、
まあ1000円で全然 OK です。ただやっぱそれなりに地位を築いた方とかそういった方なんかはちょっとやっぱ1000円だとちょっとやっぱ恥ずかしかろう、うん、それはやっぱそれはやっぱねそういうことだよね。まあまあ、まあ、魚心あれば水心、
そうですね、
押せば命の泉枠、
まあ、言ったら10円ぐらいの価値のある人はね、
そうそうそうそう、
ちょっとね、
まあやっぱ金一封っていう、
そうですね、頑張ったなみたいな、お礼もらえるとね、褒められるとちょっと伸びるタイプなんでね、皆さん、
そうそうそうそう、うん、またお賽銭箱を持っていくと思いますんで、今IBB 月会費箱に今変わってますけど、それを持っていきますんで、ぜひよろしくお願いします。10月13日でございます。名古屋に参りますということでございまして、さあ、お送りしてまいりました QIC、 そろそろお別れの時間が近づいております。さあ、まずはテイクレの方読み上げてまいりましょう。 FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向けサブロー、悪目立ちで政治は変わらない鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀調デパート、西中島で吊るし上げ一筋、ゼロ石秋子研究会、 同情するしお金もやるからそろそろ離島しようか、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、トロイの三角木馬、よみがえれ秋津遊楽園、えのきだ前島のトークライブ東京開催熱望、ワイワイしとるで、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースからオンデマンド放送で今週もお送りしてまいりました。さあということで10月13日 QIC ミーティングキャラバン2024名古屋、前回は QIC ミーティングキャラバン2019東京でしたということで5年ぶりの開催ということになります。終わり名古屋は城で持つ、まあね、名古屋のお城などを眺めたついでにこの QIC、ミーティングキャラバンに行こうではないかということで、ぜひ全国各地から、馳せ参じてくださるそういうリスナーを求めておりますんで、どうぞよろしくお願いいたします。かといって何百人も来られても入りませんけどね、ということでございます。まあ、未だに木浪優子を何とかしてこの名古屋会場に引っ立てようということで、松田さんが画策しているようです。黙ってますね。ということで、
私ですか。
はい、
はいはい、無理です。はい、
それでもひょっとしたらね来るかもしれないね。これリスナーのみんなの木浪に会いたいっていうこういう声がね、彼女を動かすかもしれませんね。ということでどうぞSNS などで、木浪さん来てねということをぜひアピールしていただきたいと思います。通じるかどうかは知りませんけどもね、ということでございまして、さあまあ本当に暑い日々がまだまだ続くようであります。10月の真ん中ぐらいまでこの陽気が続くんではないかなんて話が出ておりまして、もうやめてくれよと本当になんとかこう早く秋が来ないだろうかと今思っているところですけど、なかなかね、だからもう秋めいた話とかって一つも出てこないよね。テレビとか見ててもね、普通だったらそろそろ秋を先取りでこうサンマが美味しいとかなんとかって出てくるんだけど、全然でしょ今年。
なんか月見バーガーの話を見て、あ秋だったって思うぐらいかな。
なるほど、ということでございまして、 QIC お相手は榎田新右衛門と
ピナツボゆり子です。
そして IBB 九州は
平尾英子でした。
最後だけ音でかかったですね。ということでまた来週です。ごきげんよう。さようなら。